ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。今日は金曜日、東京は風が強く吹いていて少し寒い感じです。私はアレルギー体質なので花粉症の症状が結構出ちゃうんですけれども、少しこう鼻声な感じでちょっとお聞き苦しいかもしれません。そんな夕方、金曜日の夕方なんですけれども、昨晩は森田敦子さんと辺見えみりさんと私の体の物語で、日本橋にある製品生活という本屋さんでトークショーでした。でそこで話題にもなったんですけど、やっぱ私たちの年代の健康について、最近こう季節の変わり目でこう冬から春ってこう急激に変わるので、こう体調を崩す人がこう多いっていう話になって、でそれからやっぱり今はこう体の免疫を上がるようなことが大事だったりとか、とにかく予防が大事なんじゃないかなっていう話になったので、今日は日々実践している健康法をお話ししようと思ってるんですけれども、その健康ケアにはその健康法の実践の方法よりも、実は本当はメンタル、心の持ち方、このストレス社会にストレスをためない方法、流す方法だと思ってるんですけれども、そのお話はまた今度させていただいて、今日はこう物理的な日々実践しているようなことをお話しさせていただこうかなと思ってます。それは今私は更年期症状は本当に全くなくて、薬も何か飲んでることはないんですね。だけれども小さい頃は喘息がひどくって、もう昭和の時代にそれこそ食事療法をやっていて、卵、鶏肉、牛乳、牛肉はこうアレルギー症状として出ていたので食事療法をやっていましたし、小児喘息はこう良くなったものの、今度は20代にはこの顔のアトピーがひどくて、本当にかゆくて化粧はできないし、本当につらかった日々を送っていたりとか、あとは40代前半にはこう多分その時激務で、こう電車の一駅でもこう眠ってしまうような睡眠不足だったので、その時にリウマチを発生しちゃったんですよね。本当に動けないぐらいひどくって、その時に真剣にこう働き方とか体のことを意識したり、大人になってからいろいろ実践することが多くなってきたのかなと思ってます。でその時もこう一時はこう免疫こう異常なので、もう体も動かないので薬を飲んでたんですけれども、こう薬を出してくれる専門のお医者さんはこう免疫を異常に働いちゃうので免疫を下げる薬を飲まなきゃいけない。ただ健康診断で行ったもう片方のお医者さんが、まあ、私ぐらいの数値だとそんなに毎日免疫を下げる薬を飲んでるとそのうち違う病気になるから飲まない方がいいっていうふうに言われたんですね。でこう真っ向からこうお医者さんの意見が違う、こうスーパーライセンスのお医者さんたちの意見が違うっていうことを目の当たりにして、その時にこれはもう自分の体はもう自分で守るしかないし、どちらのこう判断 にこう従っても、もう誰かのせいにしてしまったりするのも良くないから、もう自分で判断するしかないっていうふうにして、まあ、少し怖かったような気もしますけれども、自分でもう薬を飲むのはやめようっていうふうに決めたんですね。でそこから、まあ、東洋医学の実践だったり、ハリキューだったり、フィトテラピーだったり、生活習慣とかいろんなこう専門家のお話、本当ありがたいことに本を作る著者の人たちからも聞いて、まあ、今に至る ですね。でこういったの日々のいろいろしている民間療法といいますか、そういうものが役に立ったのか、今更年期症状が全くなく過ごしてるんですよね。でもこういった経験があるので、もしまた更年期症状が出たら、まあ、いろんなやり方を試してみて、おそらくこう、まあ、前向きに付き合っていこうかなっていうふうにも思ってるんですよね。というか思えてるっていう感じですかね。そんな私の日々の健康法なんですけれども、今からこうお話ししていろんなことをお話しすると、そんなにやってるのと思われるんですけれども、全然こう真面目にやってるわけでもないですし、その都度その都度臨機応変だったり、もうざっくりだったり適当だったりしてるんですけれども、でもやってるんです。本当に適当だけれどもやるはやるっていう感じなんですね。だからきっちりときちんとしてるっていうふうには多分日々こう付き合ってる人間たちも思わないと思うんですけれども、本当に適当だけど臨機応変だけどやるはやるみたいな感じな、そんな健康法です。朝の習慣から言うと、やはり朝は一番に白湯を飲むようにしています。まあ、白湯といってもアーユルヴェーダー式の夜間にお湯を入れて沸かすといった正式なものではなくて、ウォーターサーバーがあるので、ウォーターサーバーのお湯ちょっと水みたいな形で飲むようにしています。これは胃の中にあったこう油物とか老廃物が、コップがお湯で洗うとこうきれいに取れるように、お湯でスッと流すような効果があるというふうに聞いたので、体を朝一番に温める効果もあるので必ずこれはしています。ただこれはね、これをやったからどうっていうことではないんですけど、やっぱり毎日の習慣なので、朝一番に老廃物を落として体を温めるっていうようなこうイメージを持ってます。そしてこのポストクリップでもご紹介させていただいたビタミンリポ C を飲んでます。これはまあ欠かさず飲んでいて、毎日1本は必ず飲んでるんですけれども、本当に疲れたなと思ったら2本ぐらいにしたり、夜寝る前に、寝るっていうこともエネルギーが必要なので寝る前に足したり、あとはこう風邪をひいてしまったっていう時はこう3本飲んだりとか、症状に合わせて必ず飲んでるのがリポ C。 これは本当に日々のケアになってるかなって思ってます。そしてこれは本当に症状別で飲むようにしてるんですけれども、 BHY の増美茶、この季節に合わせた肝心脾肺腎に対するお茶はとりあえずこう置いといて、毎日飲むっていうことではなく、これはもう症状に合わせて飲んでるような感じです。例えばもう人に会っていろいろ話したりとか、ちょっとこう心が疲れたなと思う時は、夏の茶、新茶っていうのを朝とか夜に飲むようにしてます。そうするとスーッとこう心がこうクリアになっていくような感じもして、でもこれは薬ではなくてお茶なので、この新茶っていうのを飲むようにしてます。あとはこう咳が出たりとか、ちょっとこう鼻水が出たりとか、喉が痛いなっていう時は肺のお茶、これは秋のお茶なんですけども、肺茶を飲みます。これはちょっとこうラカンカとかも入っていて、とっても甘くて飲みやすいのもあるので、秋の乾燥したシーズンとか、最近はちょっと花粉も多いので必ずこの花にも影響してきてるので、この灰茶を飲むようにしています。あとこの花粉がひどい時はこうやっぱりこう気が上に上がっていて、まあ寒熱っていうものがこう上に上がってるのもあるので、そういう時は寒茶、春のお茶ですね、それをミックスして飲むというふうに先生からも聞いているので、こう灰茶と寒茶を朝晩交互に飲んだりしているのもこうケアの一環としてやっています。そんなふうに薬ではないけれどもお茶なんだけれども、体にこう効く お茶、この BHY のお茶は本当にこう救世主のようにこう置いてお守り代わりにしているような感じです。そしてもう体がクタクタとかなんか風邪ひきそうみたいな時は、またここでもご紹介した青冠症の高麗人参のエキスを飲んでます。これはこうパワーアップした感じがして体もすごく温まるので、夜眠る前に飲むとかなり違うので、これもなんか疲れた時の救世主的なエキスですね。そして何より日常的に取っているのが、ライフスタイルセラピーでもゲストに来ていただいて、いろいろ蜂蜜のことを教えていただいた戸立先生のね知識で、私もこの蜂蜜のパワーに本当にあやかってるんですけれども、蜂蜜ってね、虫歯とかがなければ夜本当に歯磨いた後でも舐めても虫歯にならないっていうぐらいなの で、また蜂蜜って甘いので、すぐちょっと疲れた時とかはこう舐めたくなるみたいな感じもあるので、本当に疲れたなって思う時は夜寝る前にそれこそ舐めて寝たりとか、あと喉にもいいので BHY のハイチャーに蜂蜜を入れて飲んだり、あとヨーグルトに蜂蜜を入れて飲んだり、もういろいろ蜂蜜は取り入れてますね。夏になったら、もう少し暖かくなってきたらアップルビネガーサイダーにしようかなと思っていて、アップルビネガー酢ですね、酢も体にいいし体も柔らかくするし、すごく血管をいろいろお掃除してくれるというので、アップルビネガー、フルビネガーにサイダー入れて、蜂蜜入れて、レモン入れて飲むっていうことも、なんかコレステロールも下げるとも聞くので、これはもう少し暖かくなってきたら取り入れる健康法です。あとはやっぱり疲れてる時ってこう体が冷えてる時がとっても多いんですよね。女性にもとっても多いと思うので、私はお風呂に足湯ボックスを置いてるんですね。でシャワー浴びる時でもそこに足を入れてやると、本当にお風呂入っていても冷えないですし、ずっとお風呂入ってるとちょっとのぼせちゃう感じもあるんですけど、足湯入れてるととってもね、頭寒足熱の効果でいいので、この足湯ボックスを置いてるっていうのも習慣的にいいのかなと思ってるんですね。ね、お風呂は皆さんお好きな入浴剤とかを入れてリラックスすると思うんですけれども、とにかく体を温めて緩めて眠るっていうのもこう疲れには効果的なので、必ずそれはやるようにしています。そして、ね、ここでもご紹介したハワイのエミオイルジェルですね、これをこう肩こりとかちょっと腰が痛いとかそういう時は塗って、そうすると翌朝本当に良くなってるので、これは本当魔法のジェルだなと思ってるんですよね。こうやってこう何か不調があるなと思った時に、必ずそれをこうすぐ対処したりとか、こう悪くならないうちにこうやっつけるみたいなことを常に習慣としているのが、こうひどくならない証なのかなと思うんですよね。少し不調になったらすぐケアをするとか対応するっていうことが、こう大きな不調だったりとか症状にならなかったり、更年期症状もないのかなって思ってるんですけども、でも先ほどもお話しした通り、こういうケアとか生活習慣も大事ですけれども、何よりもメンタルの在り方、日々のストレスの流し方、ためない方法みたいなことが大事なのかなとも思ってるんですよね。私も日々いろいろありますが、やっぱりそのこうやり方みたいなのものとうまく付き合ってるので、なんとか日々安定した感じのメンタルで生活してるので、また今度はこんなメンタルのねお話もしたいなって思ってます。 この春の季節は何かと心も体も揺らぐ季節なので、皆様も日々ご自愛ください。それではまた来週お会いしましょう。